ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。科学教室食と添加物の2回目ですね。1回目にも言ったんですが、あまり具体的な添加物は、例えば何が悪い、カニが悪いというようなことを覚えるとですね、すぐ人の言動にも左右されます。ちょっと時間はかかりますが、面白いというか基礎が分かっていればですね、それに基づいて、大体これはいかんなとか、危険と言われるけど食べた方がいいかなとか、そういう複雑なこと全部わかりますからね。私はそっちを推奨します。今日孫にですね、今日すごく寒いもんですから、おじいちゃんなんでこんな暑いのが寒くなっちゃうのとか聞かれましたからね。太平洋高気圧と大陸の高気圧の温度差だとか、秋というのがどういう特徴を持ってるとか、一雨ごとに寒くなるっていうのはどういうことかということを今日孫に説明をいたしました。今後秋の天気に関する、考え方はですね、もし孫が今日私の言ったことを理解していれば今後は非常に役に立つというふうに思いますね。一つ一つ覚えると大変に数が多いんですけども、原理原則を覚えるとですね、少ないということで、今日も我慢して食と添加物の2回目、人間の防御というものを考えてみたいと思います。これはもう昔はね、人間の防御なんか何にも知りませんで、体温が上がれば解熱剤を飲むとか、下痢をすれば下痢止めを飲むと、咳が出れば咳止めを飲むということで全然違いましたね。咳が出るのはもちろん喉にある細菌を出そうとしてるわけですし、下痢をするっていうのは腸内に悪いものがあるからそれを早く腸から出したいと思ってるわけですし、それから発熱っていうのは少し難しいんですね。炎症による発熱もありますが、通常の発熱は体が細菌とかウイルスというのは熱に弱いもんですからね。少し温度を上げて、その活動力を弱め、かつ同時に、体の中で抗体を作るという。まあ最近は抗体というのも相当な人が知ってるっていう状態になりましたからね。まあ、もう一息、理解しとくといいんじゃないかと思いますが、今日は二つ図を出しましたけどね、喉の図はですね、まあよく風邪で喉に、まあ風邪のウイルスがつくと、まあ最近ウイルスって分かったんですよ。ウイルスってのは電子顕微鏡が発見されて初めて分かったんで、電子顕微鏡はドイツのですね、ルスカっていう人がですね、1940年か50年頃をまあ発明して、1968年かなんかにノーベル賞もらってますが、まあ、それからウイルスっていうのが人間が分かったわけですから、最近のことなんですけどね。もう昔から人間と一緒にウイルスがあるっていうことは、前回お話ししましたが、この知識も非常に大切で、今度のコロナウイルスでどうなったかっていうことを理解するためにですね、正しく理解するためには大変に必要なことだと思います。ところで、喉の痛みっていうのは、例えば痛みとか炎症とかいうのはですね、まあ、なんか物理的についちゃったっていうのもありますし、それから、まあ、ウイルスが来るっていうのもあるし、最近ではアレルギー性ですね。そのアレルギーってのは、自分で自分の体を攻撃するっていう、変なもんなんですね。なんで自分で自分の体を攻撃するかっていうと、外からどんどん入ってきますでしょう。あ、ウイルスだとか細菌だとか悪い食べ物とかいっぱい入ってきますね。それに対してこう、免疫とか防御系っていうのが人間は非常に発達してるんですよ。もちろん通常の生物もみんな発達してるんですけども、まあ、原生的な動物に比べれば人間の防御系っていうのは非常に複雑なんですね。例えば太陽の光によって遺伝子が傷む。まあ、太陽の紫外線がもなんですけども、傷むっていうのは全生物そうなんですけども、大腸菌ぐらいになりますとね、その紫外線によって細胞が傷むものを防御する機構っていうのはだいたい4つぐらいなんですよ。4種類ぐらいで防御するんです。ところが人間の場合は20種類もありましてね、もういろんな方法で防御するんですね。ですから防御系極めて複雑なんですよ。そうすると防御系が非常に複雑だってことは非常に人間の体を守るにはいいんですが、その反面ですね、守りすぎちゃうってこともあるわけですね。まあ、サイトカインとか、まあ、この頃いろいろまた言葉もありますが、そういう専門用語をあまり使わないで、理解するときは専門用語を覚えようとしないでですね、人間の防御系は複雑なので、行き過ぎることもあると。だからあんまり脅したりなんかしていけないと。まあ、現在みたいになんかちょっとでも雨降ったら、線状降水帯だの、地球温暖化だのって言うと分かんなくなっちゃうんですね。まあ、自然は雨が降ることもあると。いうぐらい考えてたらいつもと一緒ですね。まあ、そういうことで、喉の一つ防御でももう大変だということですね。 で、今日この食と添加物で役に立つと思うのはですね、私が思うにはやっぱりがんですよね。皆さんね、なんで自分はがんになるんだろう、なんでがんにならないんだろうか、できればがんにならないで済みたいけどなぁと。まあだけど、まあ人間の3分の1ぐらいは最終的にがんになるわけですから、別にがんになるってことはそれほど不運なことじゃないんですけども、だけどまあできれば避けたいなと思ってる人が多いですよね。で、がんはなんで防いでると思います？がんになる人とがんにならない人、運に違いがあるっていうのもありますよ。だけども、ここに書きましたね、これどなたかの先生の、やはり開業してる先生のところのあれを使ったの。このなんかウイルスみたいな形をしてるやつはがんなんですね。で、5000個って書いてありますね。確か5000個。これ大体ね、研究いろいろあるんですけどね、1日に日本人が普通に生活してて、体の中に発生するがん細胞は、大体1日5000個ぐらいなんですよ。いろいろデータありますけどね。僕はまあいろいろ見たらちょっと多いんで7000個ぐらいとかいうのもあるんですけども、まあ5000個ぐらいなんですね。これをお聞きになった人、がん細胞って毎日5000個もできてるのって思うでしょ。がん細胞ってのはもう一生に一度できるかどうかが勝負だと思ってる人もおられると思うんですよ。で、がんにならないためには発がん物質を食べたらいけないんだなんて思ってる人がいるんですよ。発がん物質を食べた方がいいっていうのは後でちょっとご説明しますが、ちょっと食べた方がいいっていうのもちょっと極端なんですね。こういった話の難しさ、お医者さんがですね、あまりはっきりと事実を言えないのはなぜかっていうと、例えば下痢っていうのは腸の中の悪いものを出そうとして人間がするもんなんですよ。咳っていうのは喉についている悪いものを出そうと思って咳をするんだから、それ自身はいいんですけれども、例えば下痢がひどくて脱水症状になるとかね、熱が高くて頭が変になるってことが起こるんですよ。で、これはお医者さんのようにですね、人間が変になった時の体の調子をいつも見ておられる方は、あ、これは危ないなと。だから下痢は確かに腸の中の悪いものを出すという作用はあるけど、それはそうだけど、やはりこんなにひどくなったらね、やっぱりちょっと下痢止めを出しとかないと難しいことになるなということの判断力があるってことですね。ですから、もうお医者さんはうっかりね、下痢止め飲んじゃいけませんよなんて言わないんですよ。なんでかって言ったら、その程度問題がありますからね。だから、このやっぱり専門家にお聞きになってですね、それをに従うのが正しいんですね。私なんかね、医者に一回見てもらったら、もう絶対に医者の言う通りです。もう医者を疑ったりもしません。だって自分を考えてもね、専門物理とか材料とか資源とかいうものは、もう他の人が言ってるとなんかちょっと違うけどなと思うことがあるわけですよ。だけど、まあまあ、それはね、人間はそれぞれの人がそれぞれの得意分野を持ってるわけで、まあ持ってなくてもいいんですけど、まあ持ってることが多いもんですからね。それで、実はがん細胞っていうのは1日に5000も1万もできるんですよ。で、それをですね、がん細胞をやっつけてるのは誰かっていうとですね、もちろん、生がん剤じゃないんですよ。当然、生がん剤ってのはがんになってからですよね。がんになるとはだから複雑なんですね。がんが人間の目で、検査とか、人間の目とかレントゲンとかで分かるようになるのは、もうすぐ大きくなってからじゃないですか。がんがある程度大きくなってからですよ。だけども、細胞っていうのは目に見えませんからね。だから、体の中にがん細胞ができても、検査でも見つからないし、今のところですよ。将来見つかるかもしれませんがね。一日に5000も6000もがん見つかったら、もう毎日病院行ってなきゃならないから、それも大変ですけども。この一日5000個できたがん細胞をやっつけてるのは、自分の体の中にある生がん物質なんですよ。自分の体が生がん物質を作るんです。例えば、僕が研究した例では TNF っていうがん壊死因子なんですけどね。まあこれも一つなんです。先ほど言いましたように、紫外線によって皮膚がんができるのを防ぐ機構っていうのは人間には20種類もありますから、もちろんがんでも非常に複雑なんですね。防御機構っていうのはもう、防御機構の医学の本を読むとね、嫌になっちゃうぐらいも多いんですよ。こんなの全部覚えなきゃいけないのというぐらい多いんでね。それはもう一つ一つ全員が覚えるってことはできません。ただ、防御機構の一つは例えば TNF。この TNF っていうのは血液中に自分が癌になるとですよ。これが問題ですよ。これ非常に重要です。自分が癌になると、癌細胞ができると体内に、それを潰そうと思って、我々自身が食べたものから TNF を作るんですよ。で、これはね、学生の時に言うんだけど、ラーメンばっか食べてると癌になるよって、 それはラーメンの中に発がん物質があるというよりか、むしろ栄養が偏ると生がん物質を作れなくなるんですよ。大体ね、この防御系の物質ってのは複雑なんですよ。非常に複雑なタンパク質だったりね、それから違うものであったりするんですね。ということは原料がいっぱいなきゃいけないんですよ。まあ肉も食べなきゃいけないし、アミノ酸もあるし、糖もあるし、いろんなものを食べて、そしてビタミンも必要だし、ミネラルも必要だし、いろんなものが必要で、それによって、例えば免疫系を合成できるし、何細胞っていうのがあるんですよ。 T 細胞とかなんとか、まあ、そういうものも合成できるし、新種のがんもできると。だから僕の考えではむしろ発がん物質を食べるか食べないかじゃなくて、発がんの原因っていうのはいくらでもありますから、とにかくまあ1日に5000個できちゃうと。わざと発がん物質を作る必要ないけども、もう太陽の光の下で歩いたらもう皮膚がんの下はいくらでもできますからね。かといって人間っていうのは自然の生物ですから、逆に言えば太陽の光に当たらなければビタミン D もできないので防御系も壊れちゃうんですよ。だから防御系を作るってことと発がん物質ができるってことと同じなんですよね。だから人間っていうのは極端なことやっちゃいけないんですよ。当たり前ですけど自然のバランスの中で生きるっていうことですね。で、ここで覚えてもらいたいのは、人間の体には毎日5000個のがん細胞ができる。それを抑えてるのは、自分が食事をして、食事をした中で作られるもので、TNF だとか、T 細胞とか、そういったもので防御してるってことなんですよ。防御系が非常に複雑だから、そんなのは覚えられないんです。そういう仕組みですね。人間の仕組みを頭に入れなきゃいけないんですね。だから、例えばですよ、ラジウム温泉ってあるじゃないですか。あんな放射線の強い温泉が何であるかっていうと、ラジウム温泉に3日ぐらい入ると、そこで放射線浴びますからね、がん細胞ができるんですよ、体内に余計に。そうすると余計にできますから、体が、その時に旅館に泊まっててね、ラジウム温泉入ったら、旅館の美味しいご飯食べるじゃないですか。それで、お酒でも飲んで、いい気持ちになって、かって寝るでしょ。そうすると体の調子も良くなって、こう増えたがん細胞を潰すだけの、我々濃度の高い量の多い生がん物質を体が作るんですよ。そうそのラジウム温泉から家に帰っても1年ぐらいはずっとがんの抑止効果の高い体になってるんですよ。免疫の高い体になってるんですね。だからこのラジウム温泉に行くと健康になるとこうなるわけですよ。じゃあラジウム温泉は発がんなのになんで悪いの？いやいや発がんだからいいんですよってなるわけですよ。これでみんなが納得してるわけです。もちろんあんまり強い放射線を浴びるようなラジウム温泉もうないんですね。人間の知恵ですから。だいたいあそこの温泉に行ったら健康になるなっていうものしか今残ってませんのでね。だから、まあ伝統的なものっていうのがいいっていうのはそれなんですね。人間には知恵がありますから、伝統的なものはいい。だけど今度覚えてくれなきゃいけないのはこの、がんは1日に5000個できると。まあ5000という数字はそれほどはっきりしてませんが5000できる。それを毎日毎日止めてるのは、生がんの薬を飲んでるからじゃないって、自分の体の中にあるんだと。それをもうはっきりと覚えてほしい。これはものすごく重要なことなんで、添加物なんかを考えるときに、ものすごい重要な基礎知識ですから、頭の中に叩き込んでもらいたいと思います。